それではですね、皆さんと共にですね、主をハレルヤとですね、褒めたたえたいと思います。皆さん、心の底から主を褒めたたえていきましょう。いいですか？せーので、ハレルヤー、主は生きてます。感謝します。感謝します。本当にね、岩崎兄弟の人生の中にも主は生きておられました。感謝します。本当ですね、もうですね、11月になるんですけどもね、本当にめっきりね、寒くなってですね、もう冬に突入するわけなんですけども、皆さん、11月1日今日が何の日かご存知でしょうか。実はですね、12年前の今日11月1日、私、新田義人と妻となる奈美恵さんとですね、結婚した日なんです。まあ、いわゆる結婚記念日なんですけども、まあ、ちょっとね、後ろで見守っていただいていますけどもまあ先週ですね、まあ、旭川で、まあ、昔ね、カナにいた伊作君のですね、結婚式に出まして、本当にね、祝福された結婚式だったんですけども、そこでですね、まあ、来年結婚される真央姉妹がですね、僕にですね、聞いてきたんです。ニッチ、結婚とは一言で何かなってあのね、そう言われまして、僕はですね、もう12年間の結婚生活なのでフラッシュバックしましてってなりまして、その時僕が絞り出した答えは、まだ分かりませんっていうですね、答えを言ってしまいまして、まあ、その答えにね、真帆ちゃん少し残念がってたんですけどもあの今日ですね、まあね、あの婚約者のみちるくんがね、来てるということですけども、本当ですね、12年間というですね、結婚生活を振り返ったときですね、まあ、もちろんね、祝福いっぱいの結婚生活だったんですけども、まあ、幸せでね、楽しいことばかりじゃありませんでした。あの苦しくて本当にね、涙を流したこともありましたけども、でもですね、本当に夫婦ともども本当に主に支えられて、本当に、ここまで来れたと本当に主に感謝してるんですけども、あの結婚をですね、一言で言うというのがすごく難しいと感じたのはですね、やっぱ結婚を通してですね、本当に愛するということはどういうことかをですね、学ばされ、教えられまして、そしてこれからもですね、あの結婚生活を通して愛することはどういうことかを学ぶということでですね、まだですね、愛の途上だから、まだ結婚をね、一言でっていうことは言うことができなかったんですけども、でもですね、今週ね、土曜日にですね、もう大地君と茜ちゃんが結婚するということもありますし、本当にね、みちる君と真帆ちゃんもね、いますから、ここはですね、本当にね、やっぱそして私たちも本当に主のですね、花嫁として整えなければならないということでですね、本当にね、12年間の結婚生活を振り返って、あの愛するとはどういうことなのかっていうのをね、自分なりですね、あの何ですかね、整理したいなと思いまして、それでですね、この1週間ですね、チョップに入りまして、主の前に出た時ですね、聖書からある人物が成したことを通してですね、愛するとはどういうことかっていうのをですね、教えられました。ですのでですね、今日はですね、この聖書の中に書かれたある人物、本当にすごい偉業を成した方なんですけども、ね、そんなにね、メッセージは取り上げられて、ないと、ない、僕はそんなに聞いたことがないんですけども、ぜひですね、今日その方を皆さん知っていただきまして、その人物が成した主への愛の偉業とですね、まあ、私たち夫婦がですね、12年間の結婚生活という愛の偉業、まあ、2つのところがリンクさせてですね、愛するとはどういうことかを皆さんですね、見ていきたいと思います。ちょっと一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの大いなる皆を褒めたたえます。本当に主が来られる時が本当に近づいています。本当に私たちが本当にさらにあなたの花嫁として整えられるように私たちを導いてください。本当にあなたをもっともっと愛する、その愛を私たちに教えてくださいますようお願いいたします。そして私たちがさらに愛し合っていくものとさせてくださいますようお願いいたします。今日この時、あなたの愛を教えてください。愛することを教えてください。この時をあなたにお委ねし、愛するイエス様のお名前としてお願いいたします。アメン。今日見ていただきたいですね、人物のことをですね、聖書ではこう書かれています。 第二列王記22章2節、彼は主の目にかなうことを行って先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。そして 23章の25節には、ヨシアのように心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。今日見ていきたいのはですね、ソロモン王以降のですねユダ王国の中で、あのヒゼキヤ王と並んでですね最も高い評価を得ました王様です。ヨシア王です。ヨシア王はですねダビデ王の子孫でですね、まあ、あのユダ王国第16代のですね王様なんですけども、あの、まあ、有名なんですねヒゼキヤ王のひ孫に当たるわけなんですけども、あのヒゼキヤ王はですねユダ王国にあるですね偶像礼拝の祭壇をね、壊して一掃した王様なんですけども、そのヒゼキヤ王の息子マナセ王はですねまたね偶像礼拝の祭壇をね建て直して、お父さんがね一掃した偶像礼拝をまた建て直して、さらに主の宮にも神殿にその偶像礼拝の祭壇を築き、そして主の宮にアシュラ像を置いてですね主の宮を築いた、怪我したんです。そして、そのですね本当に悪いでねマナセ王の罪に主は怒ってですね、もう堪忍袋も切れまして、もうユダ王国の滅びをですねもう決定づけたんですよ。でその最悪なですねマナセ王の息子アモン王も父マナセ王をもう手本にもう忠実に偶像礼拝をし続けた、まあ、最悪な王になっちゃったんですけども、そのアモン王が、まあ、家来に殺された後、民衆はですねアモン王の子ヨシアを王としたんです。その時ヨシア王はね8歳でした。まあ息子ねシュートが、ね、8歳なんですけども、まあ、同じぐらいの時にですね王様にされちゃったんです。まあ、お父さんのアモンもですねおじいちゃんのマナセも、ね、もう最悪な 王様だったので、もうヨシア王にね誰も期待してなかったと思います。でもですねそんなヨシア王は16歳の時にですね先祖ダビデの神を求めたんです。そしてですね、まあ、ヨシア王といえばですね、まあ、ヨシャパテとまあ、ヒゼキヤ王に並んでですねあの宗教改革をしたと、まあ、ユダの王として取り上げられますけども、彼が行ったのは主への愛の改革、愛の革命です。英語で言うならばラブレボリューションです。その彼のラブレボリューションがですねどっから始まったかというとですね、この第二列王記22章8節、そして11から13節お読みします。第二列王記22の8節11から13節、その時大祭司ヒルキヤは初期シャファンに、私は主の宮で律法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので彼はそれを読んだ。11節、王は律法の書の言葉を聞いた時自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカミ、ミカエの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていった。行ってこの見つかった書物の言葉について、私のため民のためユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいからと。これはですね、ヨシア王がですね、主の宮である神殿を修理を命じまして、修理している最中に、その主の宮にですね、律法の書が発見されたんです。多分ですね、まあ、おじいちゃんのですね、マナセ王から、マナセ王のですね、まあ、最悪の時代にですね、まあ、その多くの信仰に関する書物がですね、本当に処分されてですね、封印されたと思うんですけども、まあ、その何ですかね、いろんな書物が 処分されている中から逃れるために、まあ、ある信仰者が律法の書を神殿にですね隠したんじゃないかなと思うんですけども、その発見された律法の書に書かれている神の言葉をそのヨシアは聞いてですね、自分の衣を裂いた。いや本当にこんな感じですきっとね。そしてね、なんじゃこりゃ、全然神の言葉と違うことしてる。もう私たち向かって主の怒りが盛り上がってる。主の御心を求めよと。本当ヨシアはね、本当に奮い立ったんです。律法の書に書かれた神の言葉を聞いてですね、まずヨシアの王のうちにもう主へのラブレボリューションが起こったんですよ。皆さん、愛の革命の第一、愛のラブレボリューションナンバーワンは、愛は言葉を大事にします。私、結婚生活12年の中でもですね、この愛の革命がまず起こったんです。僕、大学時代から一人暮らししてたのがですね、結婚してですね、妻と一緒に生活するようになりまして、家で二人きりですからね、言葉を交わす、言葉の、キャッチボールがね、始まる、なされるわけなんですけども、それもね、やっぱ毎日怒られるわけですよね。それと自分がね、余裕あるときとか、心をね、余裕あるときは、言葉のキャッチボール、楽しくね、ね、本当に、結婚って素敵だなって思うんですけども、やっぱりね、いろいろね、仕事とか疲れて帰ってきてですね、その疲れてるときにですね、妻がね、今日の出来事なんかをね、楽しく話してくれてるのに、もうなんか、体が疲れちゃってるから、もう聞いてるうちに、なんかもう眠たくなってきて、もうってもう寝ちゃったことが何回もあるんですよね。そしてですね、テレビ見てるときに、話しかけられて、もう僕一つのことしかできないですから、もうテレビ見てたらですね、もうテレビ集中しちゃって、もう全然話がね入ってこなくてですね、聞いてるのって、いや聞いてる、聞いてないでしょ、聞いてないみたいな感じでそう、やっぱ聞いてないじゃんって、なんでちゃんと話聞いてくれないのって、本当に私のことどうでもいいんでしょっていうことなんですね。そういう何度もね、妻を悲しませてしまいました。男性はですね、話さなくても、一緒にいる時間をね過ごしていることとかですね、家族のために仕事をしているっていう、もう事実がですね、もう愛している証拠だとですね思ってしまうんですけども、女性はね、そういう事実よりもですね、やっぱ会話ややっぱコミュニケーションを通してですね、やっぱ感情とか思いをですね共有してほしいっていう、そういう共有し合うことで愛を実感する、生き物だと思うんですけどもそういうね、男と女は女の違いはもちろんありますけども、でもね、やっぱ相手から出てくる言葉を大事に次第で、もう何が愛してるって言えるんでしょうか。やっぱ本当にね、相手から出てる言葉を本当に大事にすることが、本当にその相手をね愛することだということですよ。というわけでですね、結婚生活で本当に妻をね傷つけてしまって、言葉を交わすことができないクールなその時期も経まして、本当にね、言葉を交わすことができる幸せをかみしめながら、今ですね、妻とのコミュニケーションをね楽しんでるわけなんですけども、だから、もう話しかけられるときはもうテレビは見ないと思って、決して何集中するっていうね、本当にね、そういうの大事だと思う。大地君、気をつけてくださいよ、ね、本当にね。それでですね、そんなようにですね、ヨシアもですね、神の言葉をね、もうただ聞くだけじゃない、分かりましたって聞いてるわけじゃなくて、イスラエルが本当にこれまで神の言葉に聞き従ってないことを知って、本当に神が悲しまれてる、そして本当に怒られてるっていうですね、本当に神様の思いっていうか、本当にその感情というか、神の本当に願いとか思いをですね、本当に自分の思いとしてヨシア王が共有したから、もううわーって衣を裂いたんですよ。アッシュが悲しまれてる、今まで何をしてたんだって。本当に主の思いを知ったからこそ、彼は本当に衣を引き裂き、本当に 自分自身の本当に悲しみとしたんです。でそのヨシアが本当にそれによって悔い改めたからこそそのことを 主は喜ばれました。それはですね、歴代史あ列王記の2章で第二歴王記あ第二列王記22章19節から20節に、主がですね彼に約束されたことを書いてますけども、19節、あなたがこの場所とその住民についてこれは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め主の前にへり下り自分の心を裂き私の前で泣いたので私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の見告げです。それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすべての災いを見ることがない。ユダ王国のですね、滅亡はですねマナセ王、まあ、おじいちゃんのマナセ王の時にですね主は決定していましたけども、ヨシュア王の本当に神の思いを自分の思いとする、そして本当に真実な悔い改めを主は喜ばれてですね、ヨシュア王の時代にはユダ王国を滅ぼさないとですね約束されたんです。このようにですね私たちも主の言葉をですね、まあ、この聖書の言葉をただ読むだけではなく本当にこの聖書を神の言葉として本当に神が何を思いどんな思いで自分を見ておられるか、そして神が何を望まれておられるのか、本当に私たちは本当にその神の思いを本当自分の思いとし、そして主の前にへり下る必要があります。そして私たちが本当にへり下り主の御声を聞くなら神はその心を喜ばれます。そして主がさらに喜ばれるのは受け取った神の言葉を実行することです。ヨシア王は律法の書に書かれている通りにもうこれからやろうと決断し、それをユダヤの民にも知らせ、そしてそれを実行していきました。そして最初にヨシア王がしたのは神殿の清めでした。愛の革命ラブレボリューションナンバー2は愛は住まい心を大事にするということです。10年間の結婚生活でもこの愛の革命が行われました。あのですね、妻はですねすごく感謝なことにすごく綺麗好きなんですよね。もうそれに比べてですね僕ですねすごく片付けるのが苦手というかもうめんどくさい、あのなんか汚くてもそんなに気にしないすごいおおらかな性格をしてるんですけども、あの、まあ、結婚するということは住まいを共有することなんですよね。ですからあの結婚当初はですね、まあ、いつも通り僕はですね、まあ、鼻水をかんだティッシュをですねもうすぐ、ね、ゴミ箱捨てないでもうポンと置いてですね、あとでたまったら、まあ、片付けようと溜めて置いとくわけですよね。もう結構鼻水出るんで、ね、毎回ねゴミ箱投げてたら大変じゃないですか。だからまとめて、うん、あともたまったら投げようって、まあ、それでね、後で捨てるならまだいいんですけど、まあ、そのまま放置しておくこともたびたびありまして、今となっては本当に信じられないんですけども、そんなことしてまして、そのために妻にもう鼻水噛んだらすぐ捨ててよって、鼻水噛むたびに捨ててよって言われまして、もうね、まあ、そう注意されまして、でもねすぐに捨てる習慣がなかったのですね、なかなか身につかないんですよね。もうだからどんどん溜まっていくんですけども、でもね妻はね本当に諦めないで何度も何度も注意してくれるんです。本当に感謝するんですけども、もう言われるが分かりましたって言ってね捨てるんで、もうついにはですね僕もね鼻水かんだらすぐ捨てるっていう、もう習慣ができたんです。本当に感謝、この僕がそうね変えられるってすごいなと思うんですけども、本当にねなめちゃんがね諦めないでくれたっていうのを本当に感謝するんですけども、だから今となってはあ家は綺麗な方がいいなって普通に思うようになったんです。皆さん愛するなら共有する住まいをですねいつも綺麗にする必要があります。それはねあの心もそうですよね。 私たちは主が住まわれる神殿だからです。ヨシアもですね、主の住まい神殿を神の言葉に従ってもうきれいにしたんです。それがですね、第二列王記の23章4節から6節、そして13節から16節に書かれています。ちょっとですね、もういろいろ偶像が出てくるんで、ちょっと読みたいと思います。それから王は大祭司ヒルキアと次席祭司たち及び入り口から守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテレへ持って行った。彼はまたユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで香を焚かした偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に香を焚く者どもを取り除いた。彼はアシュラ像を主の宮からエルサレムの郊外キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。王はイスラエルの王ソロモンがシドン人の忌むべきアシュタロテ、モアブの忌むべきケモシュ、アモ人の忌み嫌うべきミルコムのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた高きところを怪我した。また石の柱を打ち砕き、アシュラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。なお彼はベテルにある祭壇とイスラエルの罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇の高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシュラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやって、その墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。はい、これいっぱいですね、偶像が出てくるんですけども、ヨシア王はですね、立法の通りもう神殿から、そしてイスラエル全員からですね、もう偶像を取り除いて偶像礼拝する祭壇があった高きところを壊したんです。それでここにも書いてますが、ソロモン王が建てたその偶像礼拝の祭壇の高きところ、そして北イスラエル王国のもう初代のヤロブアム王の作った偶像礼拝の祭壇のその高きところも壊したんです。その、ね、ソロモンとそのヤロブアム王が、ね、作ったその高きところっていうのはもう代々そのままにされて、もう偶像礼拝が続けられたところなんですけども、古代のそのイスラエル王様がね、評価されるときに、まあ、主の道を歩まなかったとか歩んだとかって言いますけど、その後に高きところは取り除かなかったとかですね、ヤロブアムの道を離れなかった、ヤロブアムの罪から離れなかったとかって書かれてあるんですけども、これはこのソロモンの作った高きところ、そしてヤロブアムが作った偶像礼拝する高きところ を壊さずに、そしてそこで偶像礼拝をし続けた、やめなかったということなんですけども、あのヒゼキヤ王はですね、ユダ王国のにあったですね高きところは壊したんですけども、ヨシア王はですね、ユダ王国国内のですね、国内だけじゃなくて、そのアッシリアに滅ぼされたその北イスラエルの地域にあるヤロブアムが作った高きところも壊して、そのもうイスラエル全域のですね偶像を取り除いたんです。実はね、この16節に書かれてますけども、そのことはね、ヤロブアム王が高きところを作った時に予言されていたことでした。それがですね、第一列王記の13章2節に書かれてますけども、するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに弱っていった。祭壇よ祭壇よ、主はこうおせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。このですね、予言の通りですね、ダビデの家に生まれたヨシア王がその偶像礼拝をしていた祭司たちの骨をですね、墓から取り出して、 そのヤロブアムが作った高きところで焼いて、その高きところを怪我したんです。この予言がですね、本当にそのヨシア王を通して成就したんですけども、この予言っていうのはダビデの家に生まれる一人の男の子、その男の子が私たちのすべての罪を取り除いてくださる、それがイエス・キリストだっていう、その予言とリンクしています。私たちも本当に日々の罪によるその汚れを本当にそのまま放置せずにですね、本当にイエス様の血潮によって本当にその都度清めて本当にきれいにしてもらう必要があります。そうしなければ、本当に私が以前ね、鼻水ティッシュを置いてたようにですね、そこにこんもりと高きところができるわけなんですよ。同じようにですね、本当に私たちのうちに本当にイエス様以外の偶像はもちろんですね、本当にお金とかその名誉とか、本当にイエス様以外のそのから得る安心とかを本当に礼拝する高きところを作らないようにしていかなきゃいけません。本当それは私たちを本当主が束縛したいからじゃなくて、本当にあなたが本当主以外により頼むものを作って、それをよりどころとして、そのことによって滅びに行かないようにするためです。僕ですね、建築士なんで建築業界にいるんですけども、建築業界ってね、建物建てるとき必ず地鎮祭と竣工式があってですね、そこで神主が、神社の神主が来て、そこで神様を降ろしてきて、それ安全祈願をするんです。私大学出て就職したときですね、もうね、これ、分からなくてですね、仕事だからと思って出たんですけども、もう完全に偶像礼拝なんです。それをもう建築、ね、現場始まるたびに毎度やってですね、でも一回出ちゃったからですね、もう出ざるを得なくてですね、その4年間その設計事務所にいたときね、ずっとその地震災竣工式出て、その偶像礼拝をしながら、すごい葛藤しながら、なんかね、その中で頭下げなきゃいいかなとか、手叩かなきゃいいかなっていうか、その微妙なラインをですね、探っていったんですけども、でもこの毎度毎度ですね、本当にこれが偶像礼拝だということを示されてたんですけども、私が結婚して1ヶ月後にですね、僕リストラ勧告されまして、それですね、新しい仕事探したんですけども、その中で本当に主が新しい仕事をくださってですね、それももちろん私の建築業界の仕事なんですけども、本当に主が与えてくださった仕事だと思ったんで、これは本当に最初から本当にその震災竣工式は本当にクリスチャンだから出れませんってことを表明することができまして、それから12年間私その仕事してますけども、その中でですね、100回以上は地震災竣工式あったんですけども、1回も出ずに住んでいることを本当に主に感謝しています。本当にですね、ソロモン王が高きところを作った偶像礼拝、本当にもうソロモンがしたからこそ、もう代々そのユダヤもそのイスラエル王国もその偶像礼拝のしがらみから外れることができなかったんです。そして本当に滅びに向かっていきました。だから私たち本当にその偶像礼拝の高きところができる前に、本当に主に本当その清めてもらい、本当主の前に本当高きところを壊し、本当主の前に出る必要があります。本当に最初が本当にその高きところができる前の本当に小さなところで本当に主に処理していただかなければ、私たちは本当にその偶像礼拝をですね、本当に引きずられたまま行ってしまう。私も本当にその最初に出てしまったら、もう12年間100回以上ね、その偶像礼拝をしたと思いますけども、本当にその自分は本当に神様を礼拝するという、それを選んでこれたことを本当に感謝するんですけども、そして、私たち、あなた神様は本当にあなたの心を救い、そしてあなたを祝福したいがために、あなたの心を求めておられます。そして私たちの心が初めの愛から離れないように、神が定めたことをヨシア王は実行しました。それは過越の祭りを復活させたということです。愛の革命、これ最後になりますけども、ナンバー3はですね、愛は記念日過去礼拝を大事にします。 第二列王記23章21節から23節、王は民全体に命じていった。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神主に吸い越しの生贄を捧げなさい。事実、裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にもこのような吸い越しの生贄が捧げられたことがなかった。ただヨシア王の第18年にエルサレムでこの吸い越しの生贄が主に捧げられただけであった。ヨシア王がこの吸い越しの祭りを回復したんです。旧約における礼拝というのはこの祭りと呼ばれる形をとっていましたけども、その祭りを通してですね、本当に主がイスラエルのために何をしてくださったかを思い出して本当に感謝するという礼拝が捧げられたわけなんですけども、この祭りの中で最も重要な祭りが吸い越しの祭りでした。それが本当にユダ王国になってですね、ずっとなされてなかったんです。皆さんご存知だと思いますけども、吸い越しの祭りはですね、イスラエル民族がそのエジプトからですね救い出されて奴隷から解放されたということを覚える祭りなんですけども、もういわば本当にユダヤ人のアイデンティティのですね源を覚える祭りなわけです。そこでユダヤ王が民衆のためにしたことは歴代史第2に書かれています。35章の7節、ヨシアは民の者たちに羊の群れ、すなわち子羊とヤギの子を送った。すべてはそこにいたすべての人の吸い越しの生贄のためであった。その数は3万、牛は3000、これらは王の財産の中から出された。ヨシア王はですね、民に生贄を用意させませんでした。吸い越しの生贄をですね、ヨシア王が自ら用意して与えたんです。これはですね、神様が私たちを罰するのではなく、私たちの代わりに生贄としてイエス様を用意し与えてくださったという方です。新約のですね、時代のクリスチャンにとってのアイデンティティの源はイエス様の十字架の死と復活の出来事ですよね。私たちがこの今日日曜日来て礼拝しているこの礼拝はイエス様の十字架の死と復活を記念する、それを記念して定められたものです。そして私たちが先ほどしました聖餐式はイエス様の引き裂かれた肉と、そして流された血を表すパンとブドウ酒を本当に主の体、主の血と覚えて、させてもらいましたけども、このことを聖餐式毎週行っています。本当に、私たちが毎週行っているこの礼拝、そして聖餐式は本当にクリスチャンとしてのアイデンティティを保つための本当に記念すべき礼拝です。私たちはその礼拝を本当に日曜日だけではなく、本当に日々イエス様の十字架と復活を覚えて、本当に神様は私たちのために何をしてくださったか、そしてどれほど愛してくださったかを本当にいつも覚え、感謝を捧げていく必要があります。主の愛を本当にいつもリアルに感じる必要があります。今日ですね、本当に、今日たまたま今日の日がメッセージだったんですけども、本当にくしくもですね、本当結婚記念日ということで、本当にですね、全く性格も、ね、育った環境も違うものがですね、もう12年間本当に結婚生活を、ね、続けるってことは、それができたのは本当に主の守りがあったからです。まあいろんなことがありましたけども、本当に私たちがですね、本当に離れなかったのは、本当に私たちを本当に主が結び合わせてくださったということをですね、本当にその原点となる確信があったからです。だからこそですね、まあ世のね、離婚の第一理由の一位はね、性格の不一致なんですけども、性格の不一致でね、別れるなんてとんでもないですよね。っていうのはもうね、性格が違うのは当たり前なんですから。でも本当に性格も性質も違うからこそ、お互いが支え そして補い合える、そして本当にどんなことがあっても何があっても共に乗り越えるっていう、あのその結婚の誓いを本当に主が守られて導かれたからこそ本当に12年間来れたなっていうのを感じます。このね、結婚生活ではっきり分かったのは自分のうちに愛がないことです。本当にね、結婚するまではもう自分は愛がある優しいやつだと思ってました。俺みたいに優しい人いないんじゃないかなって思ってました。でも一番近い本当に愛さなければいけない妻を愛することはできず、本当に自分のことばかり考えてて本当に傷つけてしまう。僕は本当にもういない方が妻が、ね、幸せになるんじゃないかなとも何度も思いましたけども、本当に愛がないものだからこそ本当に主の愛にとどまって愛をいただけなければ愛することができない。そして本当に主の愛にとどまり主の愛をいただければ私は愛せるっていうことを知る結婚生活でした。そのことを本当にしたときに本当に自分の人生に主が必要だってことを体験しました。夫婦のうちに、そして家族のうちに、そしてこの教会のうちに主が共にいてくださるなら、そして主にとどまるなら私たちは愛し合います。この世の中に本物の愛の革命を起こすことができます。昨日の10月31日は本当に日本中でですね、ハロウィンのね、お祭りが言われてましたけども、まあ、みんなね、本当に意味も分からず、ね、仮装して、ね、楽しんでましたけども、あれ完全にね、悪魔の礼拝ですよ。ここ数年でね、いつの間にか浸透してきましたけども、もう悪魔もね、主の再臨が近づいて必死になっています。そして本当に世界中でですね、偶像礼拝の高きところが傷つき上げられています。昨日ね、10月31日はあまり知られてませんけども、クリスチャンなら知ってほしいと思います。実は宗教改革の日なんですよ。あのルターがですね、腐敗した教会に対して聖書に立ち返りなさいと改革を起こした日です。皆さん、天地が滅びても神の言葉は廃れることはありません。だからこそ神の言葉を愛し、そして神の言葉に従うんです。神以外の高きところは主が来られるとき全部滅びてしまいます。私たちが礼拝するべき、私たちが人生を捧げるべきお方は主ご自身だけです。だからこそ私たち神の言葉を愛し、神の言葉に従っていきましょう。ヨシア王は神の言葉を愛して、本当にそして国にですね、本当に主への愛の革命を起こしたんです。そして神様の約束の通り、イダ王国の滅びを見ずにヨシア王は天に引き上げられました。そしてヨシア後の死後ですね、12年後にはもうバビロン捕囚が始まってですね、ユダ王国は滅びてしまったんですよ。私たちも本当にイエス様の愛にとどまり続けるなら、主が来られるとき主のもとに引き上げられます。そして私たちは滅びを見ることがありません。滅びから免れることができるんです。私たちが滅びから免れるのは本当に主にとどまるものだけです。主を弱り本当に主を愛し抜く者たちだけです。でもまだそのことを知らない人々がね、本当に多くいるんですよ。私たちが本当にイエス様の愛にとどまって 本当に愛し合うことで、本当神の言葉に従って愛し合うことで、人々にイエス様の愛を伝えていきましょうよ。主は新しい律法、戒めを私たちに与えてくださいました。それは互いに愛し合いなさいです。私たちに愛はありません。でも主が私たちに愛を与えてくださいます。主にとどまるなら私たちは愛し抜くことができます。本当にこの日本は、この世界は、ね、本物の愛を必要としているんですよ。人々は何も求めながらもどこにあるのか分からず、違うものを求めてしまっているんです。本当に日本を救えるのはイエス様だけです。私そのこと知ってますよね。イエス様の愛によって私たちの人生変えられましたよね。そしたら私たち本当にここだけの日曜の礼拝だけじゃなくて、本当に日々の生活で本当に主に礼拝し、その中で主から愛をもらって愛を流していきましょう。本当に私たちが愛を示さなくて誰が愛を示すんでしょうか。互いに愛し合いなさい。それを私たちを通して神の国を表す本当に主の計画です。私たちはその計画の中に、福音の中に入れられていることを覚えて、私たち愛し合っていきましょう。本当に自分の愛じゃない、本当に主の愛にとどまり愛し抜く、私たちできます。神様によって私たち愛し抜くことができます。主に期待しましょう。そして本当にさらに主の愛を体験し、そしてこの日本に、そしてこの世界にイエス様の勝利の十字架を打ち上げ、イエス様の愛をこのように示していきましょう。